TBS Podcast。時刻は6時30分になりました。4月28日水曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしていますカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション。
はい、パーソナリティは私、所属事務所会議室から本日はリモート出演しておりますライムスター歌丸です。そして TBS ラジオ第6スタジオに現在いるのは、
はい、 TBS ラジオ、間違えた間違えた
いいんですよ、
いつもと違うことやると、うん、そうね、ちょっと間違えた、
まあ、いいじゃないですか、すいません、それはらしさらしさらしさ、うん、
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。はい、さあここからはカルチャー界の気になる人物ことを紹介します。カルチャートークのコーナーです。
はい、今夜は白夜処方の森田修一さんと電話がつながってます。もしもし。
もしもし。
はい、森田君どうも、元気ですか？
元気ですよ
ねえ、いやいや、でもなかなかほらまた緊急事態でさ、うん、そのそちらの雑誌作りとかもね、当然いろんな支障出るでしょ。
そうですね、まあ、結構ギリギリの状態でやってますよね、
うんうん、はい、そんな中ありがとうございます、はい、ご出演いただきまして、雑誌ブブカの、はい、連載マブロンで私が推しているアイドルソングを紹介していきたいと思います。森田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。エッションアフターシックスジャンクション。ここからはカルチャートークのコーナー。今夜のゲストは白夜処方の森田修一さんです。
はい、森田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、改めて説明いたしますれば、森田修一さん、雑誌ブブカで私が2000年から連載している、アイドル的ソング辞表、ややこしいですけど、まあ、アイドルソングです、アイドル的ソング辞表、マブロの担当編集者です、毎月末にこのレギュラー出演していただき、この連載でね、実際にこう、取り扱った曲を実際にこうかけていくという、そういうコーナーを担当していただいております。ということで、森田さん、もう早速いきましょうか、はい、今月は割とちょっとワンテーマになりましたね、くしくもね。
そうですね、もう、まあ、歌丸さんが一番得意なテーマというか、うん、
まあまあ得意なというか本業ですからね、まあ、あのラップがねフィーチャーした、まあでもさ、アイドルソングの中にそのラップをフィーチャーしたものっていうのはもう近年すごくいっぱいあって、なんならその、まあ、この後かけますけどね、そのリーカルスクールとかラップをメインにするグループってもう今普通じゃないですか。
うん、そうですね、うん、
でもそれってさ、その昔から考えたらだいぶ時代の変化っていうか感じますよね。
そうですね、まあ、もう昔なんかモーニング娘。がちょっとラップしただけでも大騒ぎでしたからね。
大騒ぎだったし、そう、それで俺とかがさ、こうね、いいだの悪いだのブースカ言ってたりしたんだけどあの今はむしろだからもうその世代的に作り手の皆さんも普通にそのラップヒップホップ日本ののみならずその世界的なものも聞いて、それをすごくリアルタイムで反映して、もうなんていうの、うまい下手とかっていうレベルで云々はもうできない時代っていうか、普通にみんなうまいの当たり前の時代になりましたよね、なんかね。
だってもう皆さん結構フリースタイルとか普通にやっちゃったりしますもんね。
そうね、フリースタイルバトル参加したりも全然するし、あとはその今回非常に特徴的なのは、それでもやっぱり割と今までアイドルラップってあの作り手の世代的に割と90年代が参照されることが多かったんだけど、ね、ここに来てぐっとやっぱりそのなんていうのかな、トラップとか、あとまあその例えばベースミュージックとかに乗せるやり方とか、割とこう新世代的な表現が一気にこう成熟してきたというか、そんな感じしますよね。
今回のリリースクのアルバムはまさにそんな感じですね。
完全にその方向に振ってきましたよね。はい、ということでまさにリリカルスクール行きたいと思います。先日もね、ライブに来ていただきまして、ニューアルバムワンダーランドからね、あの本当に怒涛のようなライブを披露してくれましたけど、そのライブの中でもね、あの実はやってる、この要するにこの番組では一回そのライブではやっていただいてる曲なんですが、今日、このワンダーランドの中の一番尖った部分を象徴する一曲として、こちらを選んでみました。プロデューサーは KM 君というね、あのまああれだよね、バッドホップとかね、いろいろプロデュースしてるような人ですよね。あとその KM さん とリル・レイズ・バッド・ゴールドさんってこのシンガーソングライター、この2人であの作品とかも作られたりするんだけど、まあ、ある意味なんていうの、一番今のこう尖ったとこなコンビっていうか、
そうです ね、
それを起用してなんていうか全く手加減抜きの一曲を出してきたということで、今回の、リリスクの、アルバムワンダーランドのなんていうの、エッジーな部分、エッジーな部分を一番こう、象徴する一曲として選んでみました。お聴きください、リリカルスクールでタイムマシーン。はい、リリカルスクールでタイムマシーンを聴いていただいております。リリスクはもうさ、メンバーそれぞれ そのラップヒップホップカルチャーへのなんていうのかな、造形っていうか系統っていうかさ、すごく熱心さ、情熱がもうすごいじゃないですか。それブブカの、ね、いろんな記事とかでも本当にいつも拝読してて感じますけど、
ね、そうですね、うん、で今回このマブロンのスピンオフ企画であるアイドルクリエイターズファイルで、うん、このプロデューサーのキム・ヤスヒロさんとですね、うん、トラックメーカーのアリキックさんにですね、結構突っ込んだインタビューもやってますんで、
なんでリリースがここまでいない、かっこよくねいられるのかとかね、
そうですね、は
い、
今回のアルバム特にどういうつもりで作ったのかっていうのを、
あ、じゃあ完全にセットになる感じだ、はい、
今回の本当マブロンとセットで読んでほしいなと、
いいタイミングでしたね、はい、
はい、
ではではね、もう一つ、これもラップをね、まあ、ラップグループアイドルラップグループという立ち位置でやっていらっしゃる、お茶碗図というグループでございます。この番組でもね何度か紹介していると思うんですが、はい、お茶碗図も割と今までは90年代のそれこそリトルバード的なね、リトルバードネーション的なこうちょっとオフビートなレイドバックした日本語ラップみたいなところにすごく、あ、あの、なんていうかな、影響を受けてるんだなって感じがしたんだけど、ここに来て今回のアルバム Do the Right Thing で一気にまた今っぽいモードに入ってきて、
そうなんですよ ね、変わりましたよ ね。
でそれもやっぱまたすごくかっこよくてですね、あのいろんなビートに乗りこなすのに挑戦してて素晴らしかったんですが、僕私が一曲選んだのは非常にこうなんていうか高速ラップがもう非常にテクニカル、うん、でも同時にちょっとリップスライム味というのかな、
そ そうですね、
うん、もう感じたりする、
ちょっとだから2ステップっぽい感じの雰囲気もありますね、
うん、そうめっちゃかっこいいんでお聞きください。お茶碗図でスパーク、はい、お茶碗図でスパーク聞いていただいております、ね、楽しいしかっこいいし、
なんか今こういう曲本当に元気になります ね、
なんかね、うん、本当あの弾むようなっていうか、なんかお出かけするのも楽し、ね、ちょっとこうね楽しくなるようなっていうかね、気持ちが上がるような感じで、はい、あのお茶碗図でもお茶碗図こんなラップできんだと思ってすごい、あのなんかなんていうかな、見直したじゃないけど改めてびっくりしましたね、これね、
成長が早いですよ ね今までのリリースペースも早いんですけど、
う
ん、
あのそうそう、しかも毎回さアルバムはさ、そのなんかメローなトラックで行くとかコラボで行くとか、毎回アルバムごとにコンセプトをガラッと変えて、そのガラッと変えたコンセプトごとちゃんと成長してる感じが、お茶碗図すごくやっぱいいと思いますね。はい、続いていってみましょう、続いてはですね、オールドニュースペーパー、これ全部ひらがなで書いてオールドニュースペーパーという、まあ、2人組のユニットで、これあれですよね、もともとはライムベリーっていうも解散しちゃいましたけど、はい、あのリリカルスクールのほとんどねライバル的こうアイドルラップグループだった、まあ、非常に素晴らしいグループでした。ライムベリーの、MC ゆいかさんという名前でやってた方が、今はソロで、園田さんという名前でね、ソロで、はい、でソロでもいっぱい作品出されてて、それもすごくいいんですけど、その園田さんとシンガーソングライターエリーさんがこう改めて組んでのユニット、オールドニュースペーパーで、でこれがまたこうなんつうのかな、本当なんていうの、トラップ的なものをこういわゆるアイドル的日本のこうポップに、あ、もうこんだけ消化しちゃってんのねっていうか、
そうですね、感じがします。絶妙ですよね、
絶妙、うん、だからゴリゴリじゃなくちゃんとポップで可愛いものなんだけど、骨格はもうトラップベースっていうか、ね、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。オールドニュースペーパー、2月にリリースされたファーストミニアルバムスクープから、はじめまして東京、かっけえなー、かっこいいんだよな本当に、はい、しかもこれ作詞作曲はね、オールドスクニュースペア、オールドニュースペーパーお二人名義で、まあ、完全にセルフプロデュース体制だから、これこ そ、最近言ってるような、要するにかつてのようなアイドルっていうのの定義はもうはまんないっていうかね、だからアイドル的ソングなんて言い方してますけど、そこの中にこそやっぱりこうやって面白くてかっこいいものが、でもちゃんと可愛いしさ、なんかいいな、
ちゃんとアイドルとして着地もしてますよね。
そうそうそう、ちゃんとアイドルポップとしての昇華もされてて、なんかもううなりますね、かっけえでも本当に、はい、さあ続いていってみましょう。でね、まあ、そういった流れで聞くとやっぱりでもね、そういうこういう感じのもう最先端という意味で、やはりファムバタルね、うん、もう私も大ファンでございますが、戦慄かなおさん、とんちきさきなさんの、実質のこのね、姉妹によるセルフプロデュースユニットで、今回はまたですね、一連の佐々木喫茶さんプロデュース曲紹介してきましたけど、今回はなんと水曜日のカンパネラの剣持秀文さん楽曲がね、でこの2曲ともかっこよかったね、森田君ね、これね、
そうなんですよね、両方良かったですね。
迷ったんだけど、まあ、ピューピルっていうね、もう一個はもうちょっとアッパーな曲があって、そちらと迷ったんだけど、やっぱね、この今回のこの流れ、あの、新しいそのラップの乗せ方とかみんな挑戦してる流れで、なんかね、やっぱね、こうこっちかなと思って今回選んでみました。あとこれもね、ラップが出てくるんだけど、このね、なんともしれん、あの、なんていうの、これちょっと説明できないなちょっと良さ、かっこよさ、ちょっと抜けてんだけど、トンチが効いてる、毒気も効いてるみたいな、はい、この2人ならだと思います。ファンパタルで鼓動、はい、あの、まあ、水曜日のカンパネラっぽい感じがやっぱり確かにね、すごいありますけど ね、でもこれね、まあ、にあのやっぱラップのところの2番のとことかもね、なんかすっとぼけた感じとかがもう刺さるっていうか、記憶に残るというか、
は
い、
スースハス
ースーハスハスハスって最高だよね先日あの2番のあの、コンピラフネフネシュラシュシュシュのところも最高なんですけど、
はい、そうなっちゃいますね、なんかね、
そうなのよ、うん、でやっぱ先日かなのさんね、やっぱり多分こうもう本当にこのディレクションっていうか的確っていうか、うん、自分たちがどうしたら一番映えるかっていうのを本当によく分かってらっしゃるというか、
そうなんですよね、
もう本当に東大随一の、だからあのプレイヤーでありながら見事なセルフディレクション、セルフプロデュースというところも本当含めて、
恐ろしいですよね、
うん、ファンファタル最高です、相変わらず大ファンでございます。鼓動をお聞きいただきました。さあ、そしてですね、 最後に打って変わってと言いましょうか、ちょっとベテラン勢っていうかちょっとオールドスクールテイストと言いましょうか、でもやっぱり結局俺今月何に持ってかれたってこれでした。
間違いないですよね。
ぶっ飛ばされた、もうあまりのかっこよさに、東京女子流、まあもうあのアイドルグループとしてはかなりベテランの部類に入ってますね、初期はね松井博さんプロデュースの楽曲でね、もう本当に統一したイメージ、統一した、クオリティで素晴らしかったですし、松井さんのそのプロデュース離れてしばらくちょっとこの連載で扱うことちょっと減ってしまいましたけど、今回はですね2月にその東京女子流リリースしたシングルハローグッバイが、2曲入ってるうちのその両方リミックスバージョンとして4月に出し直して、で、そのハローグッバイってタイトル曲の方は春野さんがね、リミックスして、こっちもすごく良かったんですが、このですねもう一個のわがままというカップリングというかね、もう一曲の方のリミックスをなんと我らがキングオブディギンこと室君MUAO が
や
っててでもうそのいわゆるブギーだよね、 80s ブギーの気持ちいいツボを完璧的に抑えまくったサウンド、そしてもうリミックスなのにもう原曲、元はねチョコホリックさんという方で、あの元の曲もめちゃめちゃかっこいいけど全然違う曲をリミックスなのにもうこれがオリジナルかってぐらいハマりまくってるし、途中で出てくるやっぱりねこのねラップがあって、これがすごくねなんていうかシティポップ的というかニューウェーブ的というかね、すごいこれがまたかっこよくハマってて、
さっきまでの曲とはまたちょっと違うラップですよね。
古いタイプのラップなんだけど、それが逆に今すごくおしゃれに聞こえるようになっててね、もう驚きの、これこそ音楽のマジックというのをね起こしてると思いました。もうびっくりです、クオリティ。お聞きください、東京女子流でわがままリミックス。なんなのこれ、かっこよすぎんだけどやばすぎんだけど、これマジで
鬼リピです、
やばい。東京女子流わがままリミックス、リミックスしたのはキングオブディギンこと MUAO ムロでした。こんな曲を待ってたぜっていうね、いやもう本当にもうね、なんだろう、もうもちろん 80s ブギー調の曲って他にもいっぱいあるけど、やっぱりムロ君仕込みだと、もうツボがさ、ギターといいシンセといいさ、もうなんていうの、そこそこそこそこのそこの俺が言う今のそこのなんていうの、それの最上級ね、みたいなのをもう全面
イントロからのこの期待感とかが半端じゃないっていうか、
あとラップのさ、やっぱり五七五調ラップなのにそれがすごくニューウェーブ的というか、うん、トシティポップ的というか、そうですね、それがむしろなんかこうヴィンテージなものとしてかっこよく響くっていう、おしゃれに響くっていうね、やばいっすよこれ、完璧。もうい
やだからこれこそちょっとちゃんとした CD の版で出してほしいですよね。
本当ですね、ちょっとこれね、はい、そうなんですよ。なので、まあ、ちょっといろんな形で皆さん聞いていただければと思います、ね、ということで、あの新旧どっちのね、あのラップスタイルもねめちゃめちゃかっこよかったという、ことでございました。
豊作でした、
はい、日比さんもねお気に入りいただいてよく、はい、嬉しかったです。
もう全部今入れました、
ありがとうさあ森田さん、今日発売のブブカ2021年6月号、他にはどんな内容ですか。
はい、まあ、先ほど話したあのスピン企画で、うん、スピンオフ企画でいうとですね、山本翔さん、フィロソフィーのダンスのプロデューサーとして有名な、はい、の、インタビューやってたりとかですね、マブロンと同時に読んでほしいなと思ってます、
はい、あの立体的になりますからね、ありがとうございます、はい、ということで、今夜のゲストは白夜消防森田修一さんでした、
ありがとうございました。
また来月よろしく。アフターシックスジャンクション、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。